ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはゲストコーナーです。本日のゲストは元ソフトバンクホークス、そしてオリックスバッファローズで投手としてご活躍されました高橋秀明さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、今ラジオの前で高橋選手だって言ってる人が何人もいますよきっと
ですね。野球ファン多いですからね。
ですからね、はい、ありがとうございます。さあ高橋秀明さん、簡単にプロフィールをご紹介いたしますと、群馬県のご出身でいらっしゃって、九州共立大学を卒業後、福岡ソフトバンクホークス、そして、オリックスバッファローズへ入団されております。サイドスローから繰り出す最高速度152キロの直球が圧巻だったということで、またキレのあるスライダー、そしてカットボールも武器でしたということですね。ウエスタンリーグ公式戦では2年連続奪三振1位になるなどご活躍された選手でございます。さあそんな、はい、もうスタートですね、森部先生が一体どこで
絡んでいたか、
絡んでいたかということなんですけどね、はい、まあ、基本的にゲストはですね、森部塾の塾生だったり、はい、あの筋トレを今からやるというような方がですね、いらっしゃるということなんですが、はい、やっぱり高橋選手とも結構つながりが深いんでございますか。
そうなんですよ、長いよね。
そうですね、大学の4年生からになるので。
何年、8年、は
い、いやもう
10年
11年、
ね、早い、そんなに古くからのというか、大学4年の時ということは、プロになる前から。
プロになる前ですね、はい、
プロになる前は高橋選手を指導されてたんですか。
そうです、あの彼がまだ、大学4年生になる年ですね、その春休みから、はい、
そうなんですか、
はい、
ということはプロになったというのは森部先生のおかげでもちょっとあるっていう。
いや、そうするとすごいドラマチックなんですけどいやいや、もともともうプロ入りを志望するぐらいのところまで来てたわけです、
はいはいはい、もう
スカウトも目をつけていたと、
はい
はい、
プロ入りもスカウトも目つけられていて、そこで森部先生に声がかかったということでございますか。
は
い、
そうです。だからまあそこを、まあ、もっとこう良さを伸ばすとか、はい、まあ、そういうことだったんじゃないかなということなんですけれども、はい、まあ、学生のレベルでやってるっていうのと、もうプロを想定してプロ入り後の体を作っていくっていうのはやっぱ全然意味が違うので、
はい
はい、
ちなみにその大学3年生から4年生になるときというのは、はい、高橋先生も結構その大学野球ですごく成績がいい時期 で、はい、でプロに行くにはもう少し何かが足りないと言われてたりもしたんですか。
そうですね、やっぱりもう少し実力的にもう一皮向けなきゃ、プロで活躍が、まあ、入れたとしてもやっぱ活躍が難しいっていう状態だったので、そこを森部さんに一皮向けてさせてもらったって感じですね。
ちなみに先生、その時の課題というのは何だったんですかね。
いや、一番の課題っていうのはですね、僕はあの最初に話をはもらって、まあ、大学見に行ったんですね、その彼が投げてるところを、でその時にこう見ててもですね、すごい球投げてるんですよ、もうバシバシ来てて、これ相当速いなと思って、当時146ぐらいもうすでに投げてたわけです、
はい、
でも十分じゃないのみたいな。
そうですよね、146でしょ。
そうそうそう、それでも普通にこう投げてたので、うん、これまでどうしようかなみたいな感じだったんですけども、うん、じゃあそのマックスを1試合で一発だけ投げれるのか、うん、最初から最後までずっと投げ続けられるのかとか、はい、そう考えてた時に、いつでもその最速を出せるような体を作っていこうとか、うん、いうのがまあ僕自身のテーマでしたよね。
はい、高橋選手もそのだんだん球威が落ちるというのも一つちょっとあの気になるポイントだったりもしたということなんですかね。
そうですね、やっぱり先発で完投をやっぱり大学時代はしなきゃいけないので、はい、まあ、そうなると1試合を通じて平均的な球速っていうのを求められてるっていうのと、うん、やっぱり最終の終盤にやっぱりピンチがやっぱり来るので、うん、そこでもう一踏ん張りできる、まあ、体力だったりスピードっていうのは必要でした、
ね、なるほどですね。でもそれまでもきっとその大学時代その、うん、クラブといいますかそのです、ね、野球部にコーチもいたと思うんですけれども、森部先生のメソッドというのはやっぱりなんかちょっと違ってましたか。
今までやっぱりウエイトっていうものは継続的にはしてたんですけども、はい、やっぱりそれ今までやってきたものとはちょっとこう目から鱗じゃないですけど、まあ、そういう考え方だったんだっていうところ、まあ、本質を知ることができました。
具体的に言うと具体的に言うとどういうところにこう目から鱗の部分があったんでしょうか。
やっぱり自分ら今まではちょっと重量を上げるっていうのとかですね、まあ、やっぱりそっち側をメインに考えがちだったんですけども、はい、やっぱり森部さんと出会ってやっぱりパフォーマンスを上げる、何のためにこのトレーニングをしているのかっていうところを原点をやっぱり考えさせてもらったっていうのがやっぱり一番大きかったところですね。
あ、じゃあもう具体的な部位のどうのとかが体のバランスもそうですけど、何のためにやってるのかという結構こう思考というか、はい、マインド的なところに意味付けを持たすとか、そういうことですかね。
そうですね、筋トレって、まあ、確かにあの重いものを上げるのがまあ筋トレは筋トレなんですけれども、はい、だけどそのじゃあ重いものを上げることができれば、はい、速い球が投げれるかっていうとそうじゃないわけですよ、
はあ、
当然のことながらですね。まずやっぱり野球ありき で野球をやっていく中で、まあ、何か足りない部分があるとか、
はい、
ここをもうちょっと伸ばせばもっと楽に投げれるだろうとか、そういうところからまあプログラムを作っていきますので、別にそのクライアントさんが例えば野球の選手でピッチャーだった時に、
はい、
その人に重量挙げの選手みたいなトレーニングさせても意味がないわけですよね。
ほうほうほうほう、
はい、
重量重さをこう増やすのではなく、
はい、
よりこうパフォーマンスが上がる方向のこう筋トレということですね。
そうです、まあ、もちろんあのトレーニングって慣れていきますから、その段階では上げていきます、
うんうんうん、
はい、だから最初に使い始めた時からすればもう全然すごい重さとか使うようになるんですけれども、うん、最初から重さを上げていくって話ではないわけですね。
うん、はい、最初に改善をあの
そうです
されたポイントって何か覚えてらっしゃいます？
改善をしたポイントっていうのはですね、はい、もうやっぱりもともと多分やっぱり自力があるんですよ、
うんうん、
だバッティングも、まあ、監督に、ね、認めてもらったのがちょうど監督が見えた時にホームラン打ったんだよね。
高校時代2本しか打ってないホームランをその1本が監督があのグラウンド前に見に来られた時に打ったんで、
はい、
そういうなんかやっぱ持ってるものはあるんです。
なるほど、
はい、だからそこにもそのもっとこういう体の使い方やってみなみたいなのをちょっとずつこう付け足していって、
うん、
で特にまあ彼はまあピッチャーというポジションで、うん、ましてそのサイドスローという、うん、その特殊な投げ方をしますから、うん、いかにこう自分の体をこう無知のようにうまく使うことができるか、うん、でそれを何回も再現することができるかとか、
うん、
そういうのを考えていったときにやっぱりその股関節の柔軟性だとか、
股関節の柔軟性、
はいはい、それから背骨の柔軟性ですね、
はい、
それから肩甲骨の柔軟性と、
はい
はい、この柔軟性には可動域と可動性とまあ2つあるんですけど、はい、これをやっぱりもう全部あの一から作り直すみたいなことをやりました。
へ、はい、そういうあの今おっしゃったような部位の股関節とか、まあ、その可動域とか そこまでは今までは指導はなかったんですか？
そうですね、自分が、ね、あの背骨の可動域っていうかですね、うん、まあ、猫の体操みたいなのがあるんですけど もう猫みたいな、
猫ですよ、
にゃんこ先生ですね。
にゃんこ先生なんです、
はい、あれを本当に最初は全然できなかったんですけど、
難しいんですかそれ。
いや本当に背骨を1本ずつぐらい動かすイメージって言われても何を言ってるか全然分からなかったんですけど、やっぱりそれはどんどんこうなんていうんですか、森部さんがこう手を押さえながらここを動かしてここを動かしてっていう順序をこうやっていくにつれて、あ、こういうことかっていうのが分かると最後はもうかなり動くようにはなりましたね。
何ですかそれ、全く未知の領域というか、背骨を動かすっていうこと自体がよく意味が分からないんですけど、立った状態でやるんですか、猫のポーズでやるんですか？
そう、猫のポーズでやるから猫体操なん
です。こう要は四つん這いになって、でそこでこうどうするんですか？
こう背骨をですね、
背骨を
こういうふうにこう波を打つように動かしていく。ダンスの人とかよくやるんですけど、
はあはあ、
はい、
はあ、そういうことを、
そういうことです、ね、
そんなことからやるんですか？
そうです、そうです。でよくですね、はい、そのまあ、野球やってる人だとか野球を指導してる人もそうなんですけれども、はあはあ、肩の力とかですね、
ええ、
腕の力とかよく言うんですよ、うんうん、
回転とかですね、腰とかですね、
うん、でもですね、腕とかだったらこの肩から先が腕っていう発想しかないんです、みんな、全然違うんですよ。
違うんですか？
はい、もう腰から全部腕なんです。
どういうことですか？腰から腕？
そうそうそうそう、だから背骨が一本ずつ動くってことはしなるわけじゃないですか。
はいはいはい、
しなってる部分っていうのはこう全部腕なわけですよ。
ほう、
だけどそこがもうあのロボットみたいにカチカチの状態であれば、はい、どんなにこうやったところで、もうやっぱ小手先の投げ方しかできないわけですね。
はい、
はい、でプロじゃそれは通用しないんですよ。
はい、
まあ、アマチュア野球とかだったらそのこうもう自力で投げたみたいな感じでいいんですけど、プロだったらそれはもう打っちゃいますからね、バッターがすごいんで。
そうですか、
はい、
まあ、僕とか本当に体が硬くてですね、今背骨を一個一個動かすという感覚自体がもうない、まあ、ほとんどの人がないと思うんですけど、それが高橋選手は、あ、これが先生が言ってた背骨の一つ一つを動かすことなんだっていうのが分かった瞬間ってまさに本当目から鱗ですよね。
そうですね。で、逆に調子が悪くなるとそれをやってると動きが悪い、だから1個が悪くなると全部が悪くなるっていう、なコンディショニングの面にもすごくこう教えていただいたことは多かったですね。
ああ、そうですか。背骨の1つが動かないかってもちょっと調子が狂うぞぐらいな。
そうですね、もう可動域はそこで出てないので、もう力はそこでロスするっていうのは。
そんなにですか。ちなみにそれができるようになって何が変わりましたか、大きく。
それ4年生の最初からやったんですけど、プロ行くまでずっとそれを継続して、プロ行ってもやっぱりそれを継続し続けた時に、やっぱり球速が大幅に上がって150を超えたのは1年目だったので、そこまでやっぱり、まあ、すぐにすぐその筋力だったり柔軟性っていうのはまあ向上してはいくんですけども、実際そのパフォーマンスとして現れるっていうのは自分の中でこう歯車があった時っていうタイミングがあるので、それがプロになった時に、あれ、今までと全然違う腕の振りができたなっていうのは多分そこだったんだなっていう。
うわー、なんか続々する話ですね。
いい話でしょ。
いい話ですね。
プロが言うと違いますよね。
違いますね、はい、いろんなものが今カチッとこう合致した時に最高のパフォーマンス、
そうです、
今までと違うぞという、はい、ずっとやってきてる選手がおっしゃるわけだから、
そうですね、
すごいことですよね、
はい。まあ、彼の話の中にあったその骨が、まあ、あの一本動かないだけでもそこでロスが出ちゃうっていう話が、はい、本当にまあ僕はいつもしてるんですけれども、はい、人間って強いところの力が出せるんだったら誰も苦労しないんですけど、
はい、
必ず弱いところでブレーキがかかっちゃうんですよ。
弱いところでブレーキがかかる、
はい、それがまあ怪我してて、
はい、
その弱いとか、
ええ、
鍛えてなくて弱いとかですね、
は
あ、疲れが溜まって弱いとか、まあ、いろんなまあ理由があるんですけれども、ええ、どんなにこう他が屈強だったとしても必ずそこでロスが出ます、はい、だからコンディショニングっていうのはそれをこう全部調整していって一番いい状態にするというのはコンディショニングで、はい、単に鍛えろって話じゃないんですよね。
なるほどですね、はい、いやもう森部先生の話をするとですね、最後のうちは必ず筋トレしようだから、もうとにかく鍛えろ鍛えろ鍛えろ、はい、っていうことももちろんあると思うんですけど、今のね、はい、背骨の柔軟性、ムチのようにしなるとか言われたら、
はい、
もう森部先生が筋トレ以外のこうなんか話を聞いたような気がして、ものすごく
そうですね、あのいや筋トレの中に入ってるんですよ、はい、僕の中ではね、
その中にメソッドもそれが入ってる。
そう
失礼いたしました、はい。なるほどですね、まあ、今本当にプロの選手からすごくいいお話を今聞けましたけれども、まあ、それでプロに入って活躍されてですね、実際筋トレ自体も今の背骨以外にこう筋肉アップのこうポイントとかも今まではこう鍛えてなかった部分とか部位とかもやったりとかしたんですか、強化とか。
いや、 やっぱですね、あの動かないといけないじゃないですか、
はい、
で特にまあピッチャーって、まあ、内野手の一つですから、はい、当然フィールディングって、まあ、守備もうまくできないといけないし、
うん、
なかなかやっぱそのいい球を投げさせないようにいろいろやってくるわけですよね、
ほう、
相手が、
はい、
だまあそこでもこう臨機応変にこう対応するためには反射神経も良くないといけないし、
はい、
柔軟にそのこうボールをさばけなければいけないとか、まあ、いろんな非常にまあ難しいことが要求されるのがピッチャーというポジションなので、まあ、そこでやっぱりまあフットワークを改善するドリルであったり、
ほうほうほうほう、
スピードを改善するドリルであったり、で特に彼に教えてもらったんですけど、やっぱりあのプロでですね、ずっとこう長年やっていくためには走る力がないと、まあ、やっぱ切られてしまうというわけですね。
走るというのはあの走塁、
走塁というのは短距離を走り、
はい、
あのスピードがない選手ってやっぱダメになると。
ほう、
だからそういうスピードをこう改善するためのプログラムとかいろいろ組みました。
へー、はい、森部先生ご自身は陸上部の出身、顧問はされてたんですかね、
はい、
早くこう走るプログラムとかいうのをパッとこう思いつけるもんなんですか。
思いつきますね、全然難しくないです、はい、
理屈はどういうことなんですか、早く走る
理屈はですね、
はい、
まずその体重があるじゃないですか、
はい、
誰でも、
ええ、
まずその体重に対していかに強い筋力を持っているかがまず一つですね、
うん、
相対的にどんだけ強い筋力を持っているか、うん、それから足の長さって決まってますけれども、はい、それをいかにその柔軟に使ってそのストライドっていうんですけど、
はい、
歩幅を大きくできるかっていうのがもう一つあって、でその足を入れ替えるスピードがどれだけあるか、
は
い、ただそれだけです、それの掛け合わせですね、
うん、それを高橋選手にもプログラムを組んで、
そうです、
実際にどこでやるんですか、はい、やっぱりジムでやるんですか。
そういうのは全部。
その時は大学のグラウンドを使ってたりはしましたね。はい。
なるほど。そこでまた速度といいますか走る、はい、スピードも上がって。でプロに入って実際にこう森部先生のメソッドを持ってプロに入ってどうだったですか。
そうですね、やっぱり大学時代、もしくはそのドラフトで一緒に入ってくる高校生とかで、うん、まあ、社会人の方もいるんですけども、やっぱりトレーニングをしっかり積んできてる方と、まあ、どちらかというと野球の本当のトレーニングしかしてない、野球しかしてなかった子っていうのはやっぱり入ってから少し苦労する部分がちょっと違うのかなと。やっぱり入ってからトレーニングをいざここから始めますっていうと、やっぱりちょっと一歩二歩スタートが出遅れてしまうっていうのが、やっぱり最初にもうトレーニングができているので、まあ、あとは本当にプロの技術をまず身につけるっていうところから入れるっていうのは大きな差になると思います。
なるほどですね。よくねこうニュースとかでも新人の選手がプロ野球 の、 その最初の練習で洗礼を受けてもう吐きそうですみたいな話ありましたけど高橋選手はそこまでなかったと。
自分はどちらかというともう少しできる自主トレのケースではあったので。
そうなんですね。
その時も森部さんのウェイトトレーニングっていうのを本当に1月とかからもうずっと継続してやってたので、はい、大丈夫でした。
でも実際にそうやってプロ野球で活躍される中で、またそこでもやっぱりいろんな壁とかですね、いろいろあったと思いますけれども、はい、何かこう思い出すこととかってあります？あ、そういえばこういう壁があってこれをまた森部メソッドでクリアしたなとかいうような思い出とか、なんか。
そうですね、1年目とかはやっぱり、どうしてもなんていうんですかね、スピードが出だしたところで、はいはいはい、まあ、使ってもらえるようにはなったんですけども、うん、なかなかやっぱ上で勝てないっていうところで、まあ、森部さんとかにいろいろお話を聞きながら、はい、次そしたらコンディショニングっていうところを重きに考えてみようと。で、ある程度先発ってなると、うん、ルーティンを持ってこの週にこういうことをすると、うん、でその毎週同じルーティンに回すことによって自分自身がこの登板日にベストを持っていくっていうところをこう、うん、なんていうんですかね、まあ、その習慣をこう身につけさせてもらったっていうのはあります、
うん、なるほど。もうただひたすらこう筋トレとかその体作りじゃなくて、もうルーティンで第何週にこのピークに来るように体を作る、そういうプログラムをやっていくと、
はい、なので前日前々日に、まあ、ピッチングをして、その時に、まあ細かいドリルの動きだったりとか、はい、前日だったらダッシュの、メインをダッシュに持っていくとかですね、あとは何日前にコンディショニング、まあ、マッサージだったりとかそういうのを入れた方がいいとかっていうのをこういろいろまあ相談しながら、まあ、それがもう最後の年までずっとほとんど同じような流れで来てたので。
そうなんですね、はい、ちょっともう十何年のお付き合いということなんですけれどもどうですか、このなんかいろんなエピソードもきっとあるんでしょうね。もう
まあ僕ね、聞いて話したんですけど、彼から、はいはい、やっぱり大学生の時からずっとノートをつけてっていう話をしてたんですね、
はい、
何をやったのかっていう、そのトレーニングとか、まあ、野球に関して、
はい、
でそれをまあプロに入ってもずっと続けていたっていう継続意欲がやっぱすごいですね。
はあ、
はい、
高井選手やったトレーニングとかを全部残してたんですか。
そうですね、
すごい。
でも大学の時にその森部さんにお会いして一番こう長く続いたのはノートをつけることだったんですよね。やっぱりその日の夜に一日を振り返って何をしたのかで、グラウンドで何かを一つでも得て帰るっていうのを目標に自分は毎日やってたので、ただなんとなく出てなんとなく帰るっていうのでは全く意味がないと思ってたので、何か間違ってることでもまず試してみる、で帰ってノートにこれは違った、こうじゃなかったっていうのを持って帰る。なので何か課題を一つ持ってグラウンドに向かうっていうのは森部さんに教えてもらったところですね。
すごい、それをずっと続けてらっしゃる高橋選手って真面目と言いますか
真面目です。
いや、もうプロ野球選手もちろんこう体とは、ね、もう知力もいるんですけど、うん、そういうようなこう本当に地道な、ね、毎日日報書くみたいなもんでしょ。
そうです、そうです。
すごいわ、そんな努力をやっぱせんとやっぱこう一流にはなれんとですよね。
そうですね、まあ、やってない人ももちろんたくさんいて、それがプロだっていう人もいるかもしれないけれども、はい、まあ、僕はそのプロになるのはもうまず狙ってなろう、
う
頑張ったらなれるじゃなくて、どんなふうに頑張るのか、でこういうふうにやれば結果が出るよっていう、そのためにやっぱその狙わないといけないので、目標を立てて、で逆算してプログラムを作って確実に課題をクリアしていくっていうのは、要はその受験勉強の対策と全く一緒なわけですよ。はい、それを本当にまあやり続けたっていうのがやっぱ素晴らしいなと思いますね。
すごいですね、はい、そんなあの森部メソッドを、ずっと続けていらっしゃって、まあ、現在はですねあのプロ野球、の世界からはですねあの一歩を引かれて、また別のお仕事をなさっていらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、そんな中でも何かその筋トレ自体は続けていらっしゃるんですか？
そうですね、家にちょっと筋トレの
マシンがとかあるんですか？
ベンチの
あるんですか？
いいな。
あとダンベルを、まあ、計60キロ分、30
の、ちなみに今お仕事は 何をなさってたんですか？
生命保険の、はい、営業をしてます。
また筋肉関係ないですよね。
けどやっぱりですね、こう第一印象っていうのは、大体、まあ、この業界で言われる7秒でこう決まるって言われるので、やっぱり第一印象で、自分はスーツでやっぱりお客様にお会いするので、その時にやっぱりもう姿勢からまず第一印象、清潔感だったり姿勢、体格っていうのは絶対に必要な部分なので、やっぱりそこと、あとまあ、ウェイトトレーニングをすることによってモチベーションが上がるっていうのと、あと元気がやっぱり出るんですよね。なんか
来た、
引き締まらない、気持ちが引き締まらないっていうのと、
ほらだ、毎週言ってるでしょ僕が。
言ってますね。もうやっぱこう高い選手がいるとまた全然こう説得力
がありますよね。やっぱね、
いやそうですか、元気になる、
はい、
あ、ピリッとなって、そして第一印象も獲得できる、
やっぱ締まらないですね、体が。
はあ、素晴らしいです、ね。
プロ野球選手がですね、やっぱり次のシーズンにこう向けて、まあ、そのチームが集まって、うん、よくあの神社でお参りとかするとみんなスーツ着てるんですけど、はい、やっぱり体が大きい人たちがバチッとこうスーツを着てこうみんな集まって、やっぱ壮観で、すごいやっぱりあのインパクトが強いですよね。
かっこいいですね。
はい。で、まあ、彼もあのこうやっぱすごいスーツが似合って、やっぱりそれを見た人って、なんとなくできるって思っちゃいますよ。一生懸命こうなんかこうね、あの本当にこういい人柄、まあ柔和な感じでってこうやる方もいらっしゃいますけれども、僕はまあ例えばやっぱりそういう、まあ、仮に保険とかであれば、まあ、自分のことをこうお任せするわけじゃないですか。じゃやっぱりそのこう清潔感とか、まあ健康的であるとかですね、まあ、そういう人にはまあ、見てもらいたいなというのはありますよね。
そうですよね、うん、やっぱそこで第一印象でぐっとやっぱりですねプラスになりますよね。なるほど。ということで今でもご自宅
に、はい、筋トレをしてると
60キロ相当、ま、さに毎日ですよ。そんな生命保険 の方いらっしゃらないでしょう。まあそんなこと
だからここにいるんですよ。
ここにいらっしゃいますね、はい、ということでございますよ。ということで、
すでにやっぱマイジムをお持ちであるということですね。
マイジムを
お持ちも、はい、
はい、素晴らしいですということ です、ね、まだまだあのお話は尽きないんですけれども、はい、残念ながらもうお時間になってしまいまして、はい、ぜひまた今後ともですねあの筋トレメソッド、森部メソッドをですね広げるためにぜひあの高橋さんもご協力いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、
はい、ということで本日のマッスルゲストは元ソフトバンクホークス、そしてオリックスバッファローズの、高橋英明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では曲いきましょうか。
はい、では続きましてはバーニングハート。